はい、そこまでにいたします。アブラハムとイサクは長寿を全うして満ち足りて死にました。しかし今日読みました一節、ヤコブは病気で死にます。アブラハムからイサク、イサクからヤコブへと神の導き、まあ、これを祝福と言っていいでしょうね。それをその祝福、神の導きとそれに応える信仰が継承されてきたんですね。今ヤコブは異国の地にいます。エジプトに帰留しています。この帰留期間は出エジプト記の12章40節によりますと430年とあります。ヤコブから次の世代へとどう受け継がれていくのか、その点で一番大事な時にこのような困難を神様はヤコブにお与えになったんです。どうしてでしょうか。神様の祝福、それに応える信仰、これらは皆今まで創世記を読んできて分かりますように困難の中で伝えられてきました。ですから神様は試練を与える我が子のように訓練なさる神であり、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道をも備えてくださる方であるということが分かるわけです。これは私たちもこのことを知っております。さて2節、力を奮い起こしてヤコブは、寝台の上に座ります。もう私は起き上がれないと、病気はヤコブにそんな思いをさせたでしょうね。しかしヤコブは力を振り起こせとの御言葉を聞いたようです。彼は力を振り起こして、そして、起き上がるんですね。で、この、力を振り起こすという言葉ですけども、実はヨルダン川をヨシュアが渡るときに、ヨシュアがもうモーセはいないし、川の向こうには先住民がいると聞いてるし、私で大丈夫だろうかというような思いを起こしました。その時に神様がヨシュア記の一章六節で、強く大きくあれと、モーセと共にいたように私はあなたと共にいると、こうおっしゃいますね。実はこのヨシュアに強くあれとおっしゃった言葉と同じ言葉がこのヤコブの力を奮い起こすという言葉なんです。神様っていう方は聖書を読みますと幾度となく強くあれとおっしゃってくださいました。私たちの新約、手元にある新約聖書のエフェソ人への手紙の6章10節でもおっしゃってますね。エフェソの6章10節というのはもう最後なんですけども、最後に言うっていうんですね。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい、こうエフェソの教会に当てられています。ですから現代の神の民と言われている私たちも今日この強くあれというこの神様の言葉も思い起こしましょう。さて3節4節は35章をヤコブが思い起こしているところなんですね。カナン地方のルズというのはベテルともいい、ヤコブにとって大変大切な場所でした。かつてヤコブは夢で 神様から約束をいただきました。その中の一つに、見よ、私はあなたと共にいる、あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの地に連れ帰る、私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。こうヤコブが夢を見たときにですね、神様から約束をいただくんですね。でその約束は35章で実現いたしました。ラバンの家での大変苦労の多い生活を終えまして、帰ってくることができたんですね。そして今はエジプトにいます。故郷を離れています。でもヤコブが死んだ後、遺体は故郷に戻されて先祖の墓に葬られますね。しかし、もう一つですね、神様は約束をしてくださってました。それは土地取得の約束です。それだけはまだ実現してないんですね。でヤコブはこの約束を次の世代のヨセフに受け渡そうとしているんですね。で神様は実際に彼らの子孫に土地を取得させました。それが載っているのはヨシュア記ですね。でヨシュア記っていうところはヨルダン川を渡って約束の地に行って、そしてそこで土地をみんなに分ける、そういう内容が書いてます。でそこを読みますとね、12の部族に分割されたとあるんです。でもそこを見ますとヨセフ族というのが入ってないんですよ。その代わりにヨセフの子供がエフライム族、マナセ族というふうに加えられています。ヨセフが抜けてですね、2人が加わったんですね。そしてレビ族は祭司の家系というふうに神様決められまして、土地は与えなかったんですね。ですからそこでまた1人減って、結果12の部族が生まれたという、そういう神様のご計画だったんですね。で今日このヤコブはこの神様のご計画を先取りいたしまして、5節から6節でヨセフの長男と次男を養子に迎えたいと、こう彼は提案するんですね。そして7節、ヤコブは自分の生涯をもう一度振り返って、もう一つの忘れられないことを語ります。それは妻ラケルのことです。ちょうどこの土地取得の約束を受けて帰る道すがらラケルが死んだんですね。それは彼の生涯で忘れられない大きな悲しみでした。しかし神様に支えられて自分は今日に至ったと、彼はラケルのことを言いますけども、ラケルのことはもうすべて神様にお任せしたと、そう考えているようですね。ですからもうそれ以上のラケルのことは彼は話せなかった。さて8節からヤコブはヨセフの息子に神様から受けた祝福を受け継ごうとするんですね。で祝福は単なる祈りではありません。ヤコブはイサクから祝福を受け取りました。その後でエソーがお父さんのところに来ましたですね。で私の祝福はと言って、いやお前のはもう残ってないとお父さんが言いましたね。あそこの会話27章あたりなんですけども、読みますとね、祝福というのが単なる祈りではなくて本当に受け渡していくような形になっています。イサクの場合はアブラハムが死んだ後、 神様がイサクを祝福されたと聖書にあります。今回ヤコブの場合はイサクがヤコブに近づいて祝福しましたが、その時の詳しいことは書いていません。でも今日読みました48章14節でヤコブはヨセフの二人の息子に手を置くんですね。これを安守と言います。できっとイサクからもそのように祝福を受けたと思うんですね。彼は手を頭に置いて、そして祝福をするんですね。15節から16節はこの祝福がアブラハムとイサクの神の祝福であり、羊を養うような牧者なる神の祝福であり、御使いを使わしてあがなってくださる神の祝福であるとヤコブは告げます。もちろんこの神が天地創造の神であることを創世記を読んでいる私たちは知っています。この祝福には天地創造や洪水の後に行われた神の祝福、すなわち埋めよ増えよ地に満ちよという生命の力をも含みます。ですから祝福は神の力のように捉えられています。安守はそれを伝える、その力を伝える特別な所作のようです。祝福の最後でアブラハム、イサク、ヤコブの名が彼らによって覚えられる祈りがあります。アブラハム、イサク、ヤコブの名は彼らを召し、彼らが信じた神のことを忘れない、彼らもこの神を信じる信仰の継承を求める祈りでした。さてこの場面で、一つのハプニングが起こります。それは17節、右手の安守は左手と区別される特別なものとされてました。それでヨセフは慣例通りに長男をヤコブの右手に、次男を左手にこう子供を置いたんですね。老齢で目がかすんで物事の判断がつかないと判断しまして、ヨセフはお父さん反対間違ってますよとこう告げるんですね。しかし19節でヤコブはいや分かっている、私の子よ、私には分かっているとこうヤコブは答えました。何が分かっているんでしょうか。ヤコブはこの時に自分が祝福を奪った兄エソーとのあの物語を思い出してたんじゃないでしょうか。今次男が長男を超えて祝福されようとしています。ヤコブもこんなことはもう二度とやりたくなかったのではないでしょうか。ヨセフ、お前の言いたいことはもう分かってる、いやお前以上に私は分かっている、私はこの人生でそれを味わった。しかしこの安守は自分がしているのではない、神に代わって今しているのだ、誰に右の手を置くかその決定は神がなさっているんだよ。ヨセフは黙ってお父さんのその信仰を受け継ぎました。さて最後にヤコブはヨセフに特別な土地を与えます。それはシェケムというところです。そこはアブラハムがハランの地を出まして、最初にカナンについて祭壇を築いたところがシェケムです。そしてヤコブがラバンのおじさんの家から帰ってきまして、そしてエソお兄さんとも和解して新たな歩みを始めた時に、 その土地を買いました。そして祭壇を築いたんですね。ヨセフはその土地に自分の骨を埋葬させます。ヤコブはそこでその初めて買った土地ですからね、好きなようにできるわけです、できるわけですから、彼は何をしたかと言いますと井戸を掘ったんですよ。その井戸が実は新約聖書で出てくるサマリアのスカルの井戸、それがこのシェケムだと言われています。そしてこのシェケムというところは北イスラエル王国の最初の首都でもあった場所です、まあ、そのような土地を、まあ、ヨシュアは受け継いだと、そういうことなんですね。今日はこの祝福を受け継いでいくという内容のお話でございますけれども、神様のお考えがいろいろとここに表されている章でありました。それでは聖書の学びはここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。